一息、あなたの心に安らぎを。 G-SKY 76.5 FM 島田がお届けします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、まずは社長、はい、12月にいよいよ入りましたね。日中もそれなりに本当に寒くなってきましたし、はい、街ではクリスマスバーゲンみたいな飾り付けもされていてキラキラしてきました。今年も年末のにぎわいを感じさせますね。
はい、そうですね。12月の装いっていうのはやはり他の月とね違いますよね、
うん、
ただ今年はあまりねなんかウキウキしてきませんね、うん、やっぱり物価がねすごい上がってる、そういったせいですかね。
ああ、そうかそうか、確かにそうですね。電気代もまたバンと上がるみたいですし、石油とか資源を海外に依存している日本はこういう時弱いですね。さて12月はですね、2ヶ月前から実はテーマが決まっていたんですよね。
はい、そうです。9月末にね予告しましたね、
うん、
多くの資源や食料を、ね、海外に依存している日本ですけれども、国内では産出しない石油とか、それから鉱物資源、あるいはレアメタルね、そういったものを輸入に頼る、まあ、これは、まあ、仕方がないというところですけれども、まあ、自国の、ね、米農家にこう制限をかけてまで、ね、小麦を輸入したいとか、その小麦にね本来使用してはならない農薬が使われているのにねそれを許可していたりとかですね、あるいは小麦だけではなくて輸入果物の話もしましたよね、
うん、
なぜ本国ではまかり通らないものが日本への輸出でできるのかね、うん、日本はそれでそれを受け入れているのか、
うん、そうでした。そしてなぜそうなったかは過去の大きな出来事に起因しているということで、その話を12月にするということでした。で、そのテーマが新高山登れでしたよね。
そうです、今月のテーマは新高山登れです。
あ、そうだ、その新高山なんですが、日本で一番高い山だという話を10月の放送でしたのを思い出しました。
はい、
で日本で一番高い山は3776メートルの富士山なのに、新高山は富士山より高い3952メートルだからって、新高山はそもそも日本の山じゃないですよね。
でも黒木名社さんも言ってたじゃないですか、
はい、
日本で一番高い山だって。
うん、そうそう、リスナーの黒木名社さんからいただいたメッセージにも書いてありました。
まあ、あの時はね訳あって半分までしかねご紹介できませんでしたけど、うん、今日はね全部読んでいただけますかね。
わかりました。9月末の放送後に黒木名社さんからいただいたメッセージです。こんばんは、黒木名社です。山梨県笛吹市から聞いていますと。大井建設の社長さんのお話気になりますね。日本向けの小麦には発がん性物質入っていてひどい話、12月とは言わず早急に話してほしいです。海鮮の新高山登れの打電、12月2日ですからそれに合わせたいんですね。新高山は梨の話ではなく、日本が統治していた台湾の山、新高3952メートル、日本で一番高い山です。戦後小麦を買わされた話ではないでしょうか。で、黒木の予想、池田社長を楽しみにしてますというメッセージをいただいていました。
はい、ありがとうございます。本当に黒木名社さん、改めてねこのメッセージいただいて本当にありがとうございました。
確かに日本で一番高い山と言っていましたが、日本が統治していた台湾の山とありましたね。
はい、1895年、これ明治28年の4月17日から、
うん、
1945年昭和20年10月25日までの この50年余りの間はですね、確かに台湾は日本だったんですね。ですからその時代は新高山が日本で一番高かったわけです。ちなみに現在ではこの新高山は玉山と書いて玉山と呼ばれています。
それと海鮮の新高山登れの打電、今日の放送が12月2日ですからそれに合わせたいんですねともありました。海戦というのは戦争のことですよね。これはどういうことですか？
はい、今から81年前の、1941年昭和16年、12月8日から、日本がアメリカ、イギリス、オランダ、フランス、中華民国、中国共産党、そして終戦直前に日ソ中立条約を一方的に破って攻めてきたソ連ですね、そういったいわゆる連合国と、太平洋、全体、それから東アジアを中心としたアジア地域を戦場として約4年間戦った戦争ですね。1945年、昭和20年これ8月15日に終戦を迎えましたが、この終戦の日はねみんな知っているんですが、開戦の日をね知らない人は特に若い人に多いかもしれませんね。新高山登れは新高山登れ一蓋丸八という、ハワイの真珠湾攻撃を命ずる暗号伝文、この一蓋丸八は1208すなわち12月8日を意味します。そしてこの伝文は12月2日に打たれているんですね。
新高山登れにはそんな意味があったんですね。そして偶然にも今日と同じ12月2日に打電されたと。黒木名社さんはそこまでご存知だったんですね。
すごいですね。かくして始まったこの戦争を大東亜戦争と言います。日本側としてはこれが正式名称です。
大東亜戦争ですか？太平洋戦争とか第二次世界大戦だと思ってました。
そうですね、テレビでも新聞でも大東亜とは呼んでませんね。特に私が生まれた1960年代からはこれね全く使われなくなりました。アメリカが大東亜という言葉をね使わせなかったんです。
アメリカが太平洋戦争と呼ばせたということですか？
その通りです。確かに連合国軍の主戦はアメリカでしたが、日本は太平洋の島々だけで戦っていた、いたわけではありません。事実海戦は真珠湾攻撃だけではなくて時同じくしてすでにアジアのマレー半島でイギリスと戦っていましたね。
そうなんですね。アジアも戦場になっていたことは私も知っていましたけれども、イギリスと戦っていたんですか？でもなんでイギリスだったんでしょう？
はい、それはイギリスがアジアを植民地にしていたからですね。イギリスだけではないですよ。アジアのほとんどの国はアメリカやオランダ、フランスなどのいわゆる欧米列強と言われている国々の植民地となってました。
ほとんどですか？植民地になっていない国もあったんですか？
はい、日本を除けばタイ一国だけです。他の国はもう植民地化されて、もう自治権を奪われ、それから資源や産品をですね搾取されて、その土地の富は皆その支配をしている本国のために使われるっていうのが植民地にするための目的ですね。もともとの住民は奴隷にされたり、労働力としてのみの存在でした。もう人権なんてねあったもんじゃありません。植民地というものはねそういうことだし。
ひどいですね。でも日本も台湾を統治していたんですよね？
はい、統治はしていましたが植民地ではありません。それどころか日本から莫大なお金をかけてインフラ整備や農地整備、それから産業の発展や教育にもね力を入れてました。日本は明治維新後日本各地にですね帝国大学、国立大学ですね、これを9つ作りました。東京、京都、東北、九州、北海道、この北海道帝国大学に続いて6番目にですね、京城帝国大学、これは韓国ですよ。それから7番目に台湾に台北帝国大学、そして大阪で名古屋ですね。
大阪や名古屋よりも前に作ったんですね。
そうです。もちろんこれ現地の人たちのために作りました、
うん、
これが職人地って言えますか、
うん、
台湾と同じく韓国も統治していた時代がありましたが、台湾と全く同じように現地の発展に努めてました。欧米の植民地政策と、ね、正反対です。
そんな日本がアジアの国々で戦争していたのはなぜでしょうか。
はい、大東亜戦争がなぜ起こったか、まあ、一つはこれ自衛ですね、うん、国を守るためでしたけれども、うん、もう一つは植民地化されたこのアジアを解放してそれぞれの国が支配から独立するための戦争だったんですね、
うん、
事実この大戦後、自国民たちはね本当に命をかけて国を取り戻して独立を果たしました。日本は最後にね負けましたけれども、この戦争があった頃こそ現在のアジアの国々が独立国として存在する、これはもうね紛れもない事実です。
こういう話を学校では教えてくれませんでした。それどころか日本はアジアを侵略しようとしたと思っている人も大勢いるように感じます。
実際にそう教えてますからね。日本は戦争を起こした、侵略しようとしたとんでもない悪い国だと、そして日本人は戦地でひどいことをした、悪いことをしたと、まあ、いや今でも自らを貶める、まあ、そういった教育をしていますね、
うん、
でもそうではなかったということを知ってもらうために今日は一つね詩を紹介したいと思います、
はい、
作者は高村光太郎です。
お、高村光太郎といえば僕の前には道はない、僕の後ろには道はできると、童貞の作者ですよね。
はい、高村光太郎が大東亜戦争開戦の時にですね書いたこれ詩で、題名を12月8日って言います、
うん、
これを見ればこの戦争の意義とですねそれから当時の日本人の心情が、まあ、代弁されているのが分かります、
うん、
ただこれね全文を読みたいんですが、まあ、時間の関係もねありますし、それから文章がねこれ 文語体でね結構難しい言葉使ってるんですね、
うん、
ですんで最初の方だけね原文を紹介して、あとは現代語訳してですね紹介したいと思います、
うんうん、
それではいきますね。記憶せよ12月8日、この日世界の歴史改まる、アングロサクソンの主権、この日東亜の陸と海とに否定さる、こういう出だしで始まります、うん、まあ、ここからは加古さんに現代語訳してもらいます。
はい、わかりました。では読んでみましょう。記憶せよ12月8日、この日世界の歴史は変わった、アングロサクソンの世界征服は東アジアの陸と海に否定されたのだ。否定するのは彼らがジャパンと呼んでいる東洋の小さな島国、そこにおわす八百万の神々と人間の姿でその国を治める天皇陛下である。力に物を言わせて世界中の富を独占してきたアメリカやイギリスの横暴を私たちは否定する。東アジアは東アジア人が平和に暮らす地である、その正義をもって否定しているのである。大航海時代から数百年間欧米列強の搾取と弾圧によって東アジアの国々はすっかり衰え荒廃してしまった。もうこれ以上彼らの好きにはさせない、絶対に止めなくてはならない。老若男女みんなで死力を尽くし、彼らがこれまでの横暴を反省し仲直りするまで私たちは戦い続ける。白人絶対の世界がこの戦いで必ず変わる、その第一歩となる12月8日をあなたは記憶するべきだ。
はい、加古さんいかがでした。
うん、そんなに長くない文章でしたがよくわかったような気がします。先ほど社長が言われた話も詰まってきました。やっぱりこれまで教わってきたりテレビで言っていることと違うように思います。こちらは真実なんですね。
そうです。今日は原文のね一部しか紹介しませんでしたが、ぜひこれ全文をね読んでみてください、
うん、
インターネットで、ね、すぐ読めます、
うん、
それと合わせてぜひ読んでほしいのが一丸海軍少将が硫黄島の戦いにおいてアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトに宛ててしたためた手紙、ルーズベルトにあたうる書です、
うん、
次回この本題に、ね、入る前にルーズベルトにあたうる書、これ読んでいただくとさらに理解が深まると思いますよ。
まだ本題に入ってなかったんですねそうだったんですね。では私もルーズベルト・アタウル書を読んでおきたいと思います。さあ今日はここまでということで、社長よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
次回が気になります。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の羽崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は島ママドリームとママバトンの共催企画第3弾、富士山サンタキャラバンの出展のお知らせです。
はい、
日にちは12月17日土曜日と18日日曜日、10時から15時です、で場所は旧金谷中学校跡地にて開催されます。こちらは去年も富士山サンタキャラバンと同じ名前でマーケットを開催しまして、私どもその時も出展いたしました。大変風が強いところです。で大井建設は18日に出展します。
はい、
ご紹介するのは天然の除湿消臭剤といわれる天然無垢材のウッドチップです。それとマーケットでおなじみナノバブル発生アダプターのバブルマイスターもご紹介します。ちょっと風が強い会場ですので防寒対策をしてぜひ遊びに来てください。また詳しくはこの富士山サンタキャラバン、SNS で発信しますのでそちらでご覧ください。
はい、ありがとうございます。羽崎さんにとっておき情報ということで、富士山サンタキャラバン12月17、18日に行われます、こちらの情報をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。